OK、できた。コロサイ3章1節から3節です。今日の聖書も面白いことがいっぱい書いてあって、で今日もどんな風な心で生きていったらいいかっていうことが出てきました。で、今日読んでもらったところ、一言でこうやって生きていきなさいっていうことを言うとしたら、みんな何て言うか。どうやって生きていけって書いてあった、今日のところ。キーワード、上の、
上にあるもの、
上のもの、上にあるもの、上のこと、うん、いいね。地上のもの、どっち？あ、地上、お、なんかいいですね。じゃんじゃんじゃん。地上の、え、地上なの？上って。違う？
天井。
天井。同じ上でも違うよね。地上と天井と違うっていうね。で、今日のところは今みんな言ってくれたように上のものっていうことがキーワードでした。さあ、上のものって言って、上って言ってみんな聞いたらさ、何を思い出す？上って聞いたら。天国？おお、いいね。他に？空？他に？ね、天井？天井、この天井。ああ、他にどうですか、上。お日様もあるよね、
うん、
雲もあるね。他なんか言った、そっち大丈夫。光、はい。ジェシカいつの間にか来た。はい、ジェシカリハ、ね、そーっと入ってきました。さあ、上って言ったら今いろんなもの出してくれましたけど、最近よくみんな言うのが上げ上げとか言うね。上げ、気分が上がるとか、それから上げ上げとか言いますね。あれもどっちよ、方向で言ったら。上。昔の人は厚揚げとか油揚げとか言いましたけど、それは関係ないですね。今の寒いですね。今お星様、お星様ってこの状況でひたすら言ってるコークが素晴らしいですけど、上げていく、つまりみんなやっぱり上っていうのはいいんだと思ってるところがあるね。そうでしょ。だって下げ下げが嬉しいっていう人あんまりいないですよね。ね、もう気分が下がる、そして気分がドーンってなるときは落ち込むっていうよね。っていうことはこれもやっぱり下に行くっていうことでしょ。ね、だからなんとなく俺たちは生きていて、なんとなくなんか上の方がいいんだ、下の方が悪いんだっていうイメージを持ってます、持ってます。じゃあ今日はどういうことを言ってるのか、ね、聖書、これはパウロっていう人が書いた手紙、コロサイっていう町に教会っていうか、まあクリスチャンの集まりが、こういうね BFF みたいな集まりがあって、そこのクリスチャンたちに、お前たち、お前たちが、あ、皆様、あのクリスチャンになった、暁にはですね、暁になったからですね、これからはこんな風に生きていきましょうよっていう風にお手紙を書いたんですよ。で、それは今の時代に生きている俺たちクリスチャンにも当てはまることなんで、こういうねパウロの手紙読んでいくとすごい分かりやすくて、しかも役に立つことがいっぱい書いてあるね。だから、エペソピリコロ、ガラテアエペソピリピコロサイぐらいのところっていうのは、短いし読みやすいしね、ぜひみんなおすすめなんですね。で、今日もそんなパウロが、コロサイの教会に来てたクリスチャンのみんなに言ってること、ね、これです。上のものを求めて生きていく。で、俺たちっていうのは、大体何かを求めて生きとるよね。みんな求めるってわかる？求めるってさ、わかるかな？わかる。求める。あんまり日常、普段の言葉で使わんよね。私は牛乳を求めていますとか言う人はあんまりおらんね。ただ牛乳ちょうだいっていう人が多い。頼む。そうね。頼む。
得ようと
する。得よう。いいな。欲しがる。欲しがる。うん、得ようとする。もちろんそうです、ね、得ようとする、手に入れようとする、つまり探すとかね、そういうのも入ってくるよね。探す、ね、宿を求めて、ね、寝る場所を探してっていうことね。だから探して欲しがって得ようとするっていうのが求めるっていうことなんだけど、じゃあみんなね、今自分何を一番求めて生きてるか、 ねえ、ちょっと考えてほしいんですけど、一番欲しいのって俺何やろうか。ねえ、いろいろあると思いますね。言わんでもいいよ別にね。いろいろあると思います。大事なものを求めている人もおるかもしれん。ねえ、これからね、上の学校に行くんだけど、どこの学校に行こうか、うーん、答えが欲しいとか言って求めてる人もいるかもしれないし、ひょっとしたら来月ね、ちょっと旅行に行くんだけど、お金がもうちょっと足りんのよねとか言ってお金を求めてる人もいるかもしれませんね。それから、今ご飯食べたばっかりだけど、さっき誰かが、美味しい中華料理の話をして、うわ中華食いてえなとか思って、そういう美味しいものを求めてる人もいるかもしれない。いろんな人がいるね。そう、まあ本当にいろんなものを求めるんですよ。だけど聖書は一番求めた方がいいのは何かっていうと、上のことってさ、上のこと、さっきみんな空とかお日様とか光とかいろいろ言ってくれたけど、じゃあここで聖書が言ってる上のことっていうのは何のことを求めたらいいと思う？何のことでしょう？
自分も
分からない。神様？おお、今ヒントを出そうかなと思ったらヒントを出す必要もなかったんですね。ね、上のこと、ね、そのところに書いてあったよね。イエス様は、イエス様が神様の右の座に今おるんやけ、上に行っとんやけ、だから上のことを求めなさい。つまりちゅうことはイエス様のことをもっと知りたい、イエス様のことをもっと身につけたい、イエス様みたいにもっとなりたいちゅって生きていったらいいやって言いよるわけです、ね、面白いやろ。イエス様のことを知る、イエス様のことを求める、イエス様みたいになろうち思う、これがクリスチャンが一番大事にしていった方がいい生き方です、ね、これが何より大事。ほいでさ、面白いこと書いてあったやん。なんかまず一節でさ、俺たちがどうなったかっていうのがちょっと書いとったやん。みんな気がついた？キリストと共と、そうそうそう、キリストと共に復活させられたってさ書いてあるよ。みんな、みんな復活してますか？復活してる人いますか？あれ、おらんの？おらんか、おらんか、え、おらんか。実はですね、俺たちのこの肉体はまだ復活したとは言えんよね。まだ死んどらんもんね。やけど俺たちの魂はどうよ？イエス様信じる前は俺たちの魂ってどうなっとった？死んどったやろ、死んどったんやけど、イエス様信じたらどうなったん？
復活、
生きるようになったんや。ちゅうことは俺たちの魂から言えば、俺たちは死んどったのに今生きとる、生かしてもらうことになった。つまり俺たちは復活させてもらったちことになるんです。なんでかちゅうたら、あの神様のルールを破った瞬間に俺たちはもう魂が死んだものになるね。で、死んだちどういうことなんかって言ったら、神様と一緒におれんくなったってことです。神様と一緒におったら神様の命がガンガン流れてきて一緒にずっと生きていけるようになっとった。ところが神様に背を向けたっちゅうことは、神様にいいですってノーって言ったんでしょ。だからその瞬間から俺らは神様からドエって離されて、引き離されてしまった。つまり神様の命がもう流れてこれんようになってしまったってこと。なので俺たちの魂は一人で一生懸命頑張って生きていかない言語となって、でも生きて生きよるようなつもりになっとっても、実は命がもう流れてきよらんから死んどるっていう状態になってしまった。だからイエス様を信じない、イエス様を信じてない人はまだ魂が死んでる状態です、神様から見たらね。そう、でもイエス様を信じますね、今まで神様に背を向けて生きてきとった、神様なんか別にいいわって言って生きてきとった、でもそれは間違いやった、本当にごめんなさい、ね、そのために俺は いらんこといっぱいしてきたし、人を傷つけてきたし、自分も傷つけてきたし、周りの環境も傷つけてきてしもうた、もう本当すんませんって言ってイエス様に本気で謝って、これからはそうじゃない生き方、つまりイエス様の言葉を聞いて神様のルールを大事にしてそこに従っていくっていう生き方をしますって決めたら、それだけで自分の今まで死んどった魂が生き返らせてもらえる、ね、生き返らすっていうことは一回生きとったっていうこと、そうでしょ、だって ね、復活やから、復復っていう字は後返る字意味やん。ね、ちゅうことはもう一回生きるちゅうことやろ。俺らはもともと生きるために作られとんよ。ね、アダムが作られた時に神様がどうやったから生きるようになったって書いてあった。覚えとる？アダムが作られた時に神様があることを知って、そしたらそのアダムは生きるようになったんやけど、どうやって覚えとる？そう、鼻に命の息を振って吹き入れてくれたってさ、つまり命をくれたんよ神様ね。で、息っていう言葉はヘブライ語、旧約聖書が書かれたヘブライ語やったら息っていう意味もあるし、風っていう意味もあるし、霊っていう意味もあるし、魂っていう意味もあるんですよ。だから命の息っていうことは生きた魂って言ってもいい。それをもろたちかいと。やけど俺らは神様なんかいいですっていうことによってそれを死なせてしまったよって。だけどイエス様を信じたらもう一回生きれるようにしてもらえるんよち聖書が書いてある。これが聖書のグッドニュースね。だから神様ね、この聖書に分厚いのくれて何したいんかって言ったら、俺たちをもう一回生かしてあげたい、復活させてあげたい。それがこの聖書の一番のメッセージで、イエス様を信じるようになった人たちはもうそうやって復活させてもらったんやから、今までみたいに死んだものみたいに死んだことね、命につながらんようなことを一生懸命追い求めて得ようとして探し求めて欲しがるんやなくて、今度は命に直結しとることを探し求めていこうや、そして手に入れようとしていこうやって言いよるね。でその後3節のところにさ、あなたたちはもう死んでいるのですからって書いてる。今度はあれ、さっき復活したっちゅう、なんで今度は死んどってどっちよってね、みんな思うんですかね、思うよね。でも死んでるんですからっていうのはどういうことかって言ったら、古い自分に死んでるんですよ。今まで生きてきた生き方、今までこれしか知らんやった生き方にもう別れを告げたでしょって。そんな生き方はもうせんでよくなったでしょ、それ生きとると思ってたけど実はそれってさ死んどる状態やったやん。じゃあそれにバイバイって言って、もうあたかも、ね、昔の自分にはもう俺は死んでますよ、知りませんよ、反応しませんよ、言われても答えませんよ、ね、あ、死んどる人手挙げてって言ったって誰も答えない。それと同じように、ね、自分、昔の死んだ自分には別れを告げたんやからね、だから上のものを求めていこう。しかも別れを告げて、そうしたら自分の命はどうなったんって言ったら、イエス様のところに隠されとうち。隠されとうち、また面白くない？なんで隠すん？みんなさ、隠そうとするのはどんなもん隠す？
大切なもん。
大切なもんやろ。はいやー、もうむちゃくちゃ、もう打ち合わせしたことあるね。大切なものはね、みんなが歩く、知らん人がいっぱい歩くような道端にポンって置いとかんやろ、そんなもんね。大切なもんっていうのは家の中に置いとくし、しかも家の中でも一番大事なところに置いとくでしょ。それで毎日そんなんひょこひょこ出したりせんやろ。いる時にしか、もう大事な時にしか出さんようなタンスの一番しっかりした引き出しに入れて直しとくやん。じゃ俺たちの命もイエス様同じように扱ってくれとうよ。俺たちの命を、ああなんかロッキーとかなんかおったな、まあ、その辺はちょっとあいつの命はもう適当でいいけん、そこら辺にポーンって置いとって、雨に濡られたとか、なんか虫が食いよ、ああもういいわ、それ別にあいつもう大丈夫、もうどうでもいいわって言ってしとるんじゃなくて、大事な命やんって。だからね、私が自分の命を投げ出してまでもう一回生きれるようにしてあげたよって。そしてもう一回生きれるようになったあの命はむちゃくちゃ大事やから、もう天国のね一番大事なとこにちゃんと直しとこう。そして自分しか知らんパスワードでちゃんと保護しとく、守っとく、人には絶対言わない、ね、そういうふうにイエス様が俺たちの命を見てくれと、扱ってくれと。みんなそうですよ。イエス様を信じる人の命っていうのは宝物ですよ。イエス様にとってはものすごい大事なもの、だから隠しておきたいぐらい大事ね。今日の箇所はそういうこと書いてあった。俺たちはイエス様を信じるようになったらもう昔のような生き方をせんでよくなったち。なんでかって言ったら、もうイエス様の命、イエス様が用意してくれた命を生きるようになったんやから、 昔のような生き方を続けながら、あれが良かったな、これが良かった、やっぱり地上のことも大事やけん大事せなっていう、もちろんそれは大事なことはあるよ、でもそうじゃなくて俺たちの本当のなんちゅうの、所属っていうかね、本当に俺たちが帰る場所ってどこなんっていうのを考えた時に、それはやっぱイエス様のとこやろうね。でこれは今日の箇所はそのイエス様のところっていうのを上っていうふうに言い方してる、上のこと。でなんで上かって、もちろん俺たちよりも上のところやろね、俺たちより大きい力、俺たちよりも大きな愛、俺たちより大きな全部持ってくれとるね、だから上っていう言い方してます。なのでイエス様を信じるようになった人はね、毎日のこの地球のことでしか通用せんことに心奪われんように、心奪われんようにって、心奪われてしまったら他のこと考えなくなるけん ね、だから心奪われないように、もちろんそういうのを大事にしながらそれ生きていってもいいんだけど、心をそこにだけもうこれっていっぺんに集中させるんじゃなくて、あくまでも俺たちは上ね、イエス様のおるところ、そこで起こっていること、そこにあること、それに目を向け耳を向け心を向けて、そしてそこのことを求めていきながら生きていこうやち。今日の聖書のね箇所を書いてますね。俺たち生きていきよったらね、まあ子供の時もいろいろ大変なことあるし、大人になっても大変なこといろいろあるんですよね、大変なことある。で大変なことを逃れようとしても、この地球上で生きとる限りはそれは無理です、はっきり言って無理。じゃあどうやって生きていったらいいね、どうやって生きていったらいいかっていう時に、イエス様をまず信じることよね。でそしてイエス様を信じるようになったら、上のことをいつもね心に思って、そして覚えて、そしていつもそれを口に出して言いながら、もうその上のこと、上の考え方、イエス様の考え方、イエス様のことがもう自分の一部になるように生きていく、そういうふうにして生きていく時に、俺たち目の前に何がやってきても何が起こっても絶対大丈夫です、絶対大丈夫ね、自分が帰るところはちゃんと分かっとね、分かっと、そして自分がどこ見て生きていったらいいかちょっと分かっと、分かっとね、だからブレることないですよ、絶対大丈夫ね。みんなもこの確信の中で毎日生きていってもらったら嬉しいなと思いますね。ぜひ皆さんこの揺らぐことない生き方ね、やっていこう。 OK？ 何？
下見たらね、下を向いたら限りがあるし、
yes.
なんとなく想像がつくけど、うん、上見たら鍵になって
、
あ、つかないね。
ね。そうです。いいこと言ってくれました。上見たらね、想像がつかない。限りがないから、想像がつかない。もう本当にそうね。それも俺たちが進んでいける一つの原動力。ね。俺たちを動かしてくれるパワーになっていく。まあ、イエス様がくれるパワーですけどね。なので皆さん、無限のなんとかあったね、
無限のあなたへ、
それか、そう、あれなんで英語でなんちゅう、
な、
無限の彼方へ、
英語ないよ、
いやあるでしょ英語が最初でしょ。じゃあいいわ、
最初にさ、あと日本英語できなかったの、
It, there you go. To infinity and beyond. って。OK! じゃあ最後オチがついたんで、お祈りして締めたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日は、また聖書の言葉を通して、俺たちがどんな風にして生きていったらいいかっていうのを、教えてもらうことができてありがとうございます。俺たちどこを見ていくか、何を求めていくか、とっても大事です。 それによって俺たちがどんな生き方をするかっていうのが、大きく決まってくるからです、でもイエス様が、自分の命を投げ出して、それまでして本当に俺たちを大事にして、俺たちがもう一回生きれるようにしてくれた、このことをまずみんなが、ああこれは本当に自分のためだったんだ、そしてイエス様が、自分一人では味わうことのできないすごい命を用意してくれとんやんっていうことをまず知って信じて、そこに立つ、そのスタートラインに立つことができるように助けてください。そしてもうイエス様を信じている人たちは、自分、古い自分はもう死んでいるっていうことをいつも覚えておくことができますように、 そして地球上のみんなが大事にしているものを求めて、もうこれがあったら大丈夫とか、これがないやつはダメとか言ってるものでも本当にそうなのか、いやそれよりも、俺たちを、生かしてくれて、そして、自らも自分からも復活して今、神様と一緒に天国にいるあのイエス様、そのイエス様のことをいつも、思っていくことができるように助けてください。イエス様を知ってイエス様のように変えられて生きていこうとするときに、本当に何が起こっても絶対大丈夫です。そして、今カズが言ってくれたように、本当に俺たち、下を見ているとそこにはもう限り地面しかないですけど、上を見れば、限りない世界が広がっている。これは本当に俺たちのイエス様にある命を表していると思います。これからもますます何が起こっても、いつもイエス様のところに目を、しっかりと固定して、そしてイエス様の用意してくれたこと、そしてまたイエス様そのものを見つめながら生きていけるように助けてください。これから始まる1週間も、イエス様の祝福の中で安心して、そして喜びにあふれて生きていけるように助けてください。今日みんな集まってくれたこと本当にありがとうございます。この感謝を、心から捧げながらイエス様の変わらないお名前でお祈りします。アーメン。